二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方。二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方では、都内で床屋を5店舗経営、さらに累計100店舗以上を繁盛させてきた二藤陽平が、あらゆる業種で使える繁盛の秘訣をお届けしていく番組です。それでは番組をお楽しみください。
どうも、二藤です。今日はですね、新企画を、始めようと思ってるんですけども、まあ、それを一緒にねやる、長妻さんという方をお呼びして、配信していきたいと思います。長妻さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、長妻さんを、まあ、僕から軽く紹介させていただくと、まあ、広告代理店をやられている方なんですけども、本当数多くの、サロンだったりとか、まあ、整体院だったり歯医者さんだったりとか、あとは個人のカウンセラーさんだったりとか、まあ、そういった方の、まあ、広告代理店をやられている方ということですね。まあ、かなり、実績を、出されてて、もう相当ね、1000万規模だったりとか、もう1億円規模だったりとか、まあ、そういった売り上げを、達成している方です。でさらに、個人の、副業のコミュニティも運営されているということで、まあ、そのコミュニティだともう100人、
そうですね、
100人以上いますね、いらっしゃるということで、まあ、その100人以上のそのコミュニティでも、まあ、皆さんがもう稼げちゃってるというところなんですけども、最大だと、どんぐらいでしたっけ。
最大が、ちょうど先月なんですけど、はい、報酬額で、117万円って達成した子がいますね。
はあ、すごいですね。もう117万円だったりとか、まあ、30万とか50万とかっていうのはもう皆さん出されてるっていうことですよね。で、僕も、まあ、そういった、まあ、長妻さんの実績を聞いて、うちの吉祥寺店ですね、3月にオープンした吉祥寺店の、まあ、広告を、お願いしてるんですけども、それでも、5月ですね、5月に92人という新規のお客さんを集めてます。そうですね、まあ、92人の、ね、新規のお客さんっていうのはね、相当、すごいんですけども、ホームページだけですからね、はい、ホームページだけで92人っていうのはなかなか床屋さんでは考えられないかなと思うんですけども、しかもその練馬だったりとか、うん、その吉祥寺エリア外からも集客できているので、まあ、うちとしては本当にありがたいなというところなんですけど、まあ、そういうふうにね、いろいろと広告の、まあ、スペシャリストということで長妻さんは活動されているということですね。で、まあ、そもそも、まあ、長妻さんと、僕がまあ出会ったところから少し話していきたいなと思うんですけども、はい、まあ、共通の知り合いの紹介っていうところですよね。まあ、一緒に、まあ、お互いが、まあ、ビジネスの知り合いというか関係の方との紹介で出会って、まあ、そこでそういった実績を話を聞いて、まあ、一緒に、なんかやれたらいいですよねっていう話から、こういった今新企画の話とかも出てきているところなんですけども、まあ、長妻さん自身、まあ、僕と最初出会って、まあ、こういった企画をねやろうかどうかっていうのは考えられたところはあったんですか。
で、初めは特にこういう新企画やるとこまでは考えてなかった
です、ね。
はいはい、
そうですよね。
初めはあの二条さんのね、あの以前やられてたとか、はいはい、講座の、まあ、1回こう講義でっていうお話で、
はいはいはい、
まあ、それ1回やって、はい、まあ、まあ、終わりかなじゃないですけど、
そうですよね、
はい、そういう感じでしたね。
そっかそっか、はい、そもそもうちのそうですね、店舗系マーケター講座っていうのを、はい、に、まあ、講師としてね、ちょっと出てもらったんですけども、はい、まあ、そこでうちの、受講生に向けてその広告についての話をしてもらったんですが、まあ、それもすごい好評で、実際にうちの受講生でも、長妻さんから教えていただいたノウハウを使ってかなり集客がうまくいった人もいて、すごいですね。その人なんか、月10名とかしか新規客が来てなかったのが、毎月30名っていう集客をできるようになって、でさらにその単価が上がったと言ってたんですよね。もともと2万円ぐらいだったのが単価3万円にも上がっちゃったって言ってたんで、もう新規のお客さんだけでもう90万円とか毎月売上が上がってるっていうことなんで、もう本当に長妻さんの、ね、おかげで、まあ、僕も自身もそうですし、うちの、コミュニティの受講生も、まあ、感謝してるっていうところですね。まあ、長妻さん自身その今まで、まあ、言えるところだけでもいいんですけども、はい、その実績を出してきた、まあ、うちの受講生以外でできたところで言うと、まあ、店舗さんだったりとかっていうところでちょっと聞けるところだけ、まあ、聞けたらなと思うんですけども、なんか
そうですね、店舗さんもあの、まあ、単価が結構バラバラなので、はい、あのまあ、ピンからキリまでみたいな あるんですけど、はい、本当にまあ一番うまくいったところであると、まあ、月間でこう数百万円とか使ってもらって、はいはい、売り上げもこう何千万みたいな感じで上がってるようなところもありましたし、はいはい、でまあ その、まあ、そんなに広告費大きいところじゃなくて、はい、だけじゃなくて、はい、個人でやられてるような方とか、まあ、それこそカウンセラーの方みたいな方とかでも、あの、まあ、月間で300万円ぐらい売り上げ上げたりとかっていうので、はい、でまあ、幅はあるんですけど、うん、まあ、いろんなところお手伝いしてってい
う感じです。そうですね、まあ、そうですね、広告費の金額によってまた全然、ねうね、違うとは思うんですけども、はい、
単価もやっぱ全然違うので、
そうですよね、
業種によっても全然違いますし、
うんうんうんうん、まあ、それだけ規模の大きい会社さん企業さん店舗さんから本当に小さな、
そうです、ね、
個人でやられてる、ビジネスまで、まあ、どなたでもこう対応、ね、してるっていうところだと思うんですけども、まあ、長妻さんのねちょっとこう知らない方も多いと思うんで、その長妻さんのこう過去というか、はい、今までこうどういう風な人生を歩んでたかみたいなのを掘り下げていきたいなと思うんですけども、もともとその広告代理店だったりとか、はい、その副業のそのコミュニティみたいなっていうのはもうやられてたんですか？
いや、やられてやってないですね。
うん、
はい、まあ、以前いた会社とかでその広告の運用とかはやっていて、
はいはい、
でその前にいた会社とかではやっぱりまあ、副業のそのコミュニティみたいなのがあったので、はいはい、その辺で学んだことをこう今やってるっていうところはあるんですよ。
なるほどですね。それまでっていうのはもう全くじゃあビジネスっていうものは、例えばこう大学生の頃とか、ね、大学生が大学生とか、
はい、あ、大学行ってた、
あ、行ってないですか、
専門学校だ、
あ、なるほどなるほど、はい、それで就職してすぐそう広告系の仕事に就いてたわけじゃないって
わけじゃないですね、はい、僕全然ちょっとあの経歴変わってると思うんですけど、
はいはいはい、
その高校出て一応まあ高校も進学校だったんですけど、はいはい、なんかよくある若気の至りで、はいはい、その普通に大学行って普通に会社に就職するなんてみたいな、
はいはい、
面白くないみたいなちょっとあれがあって
あ、結構、
はい、でそのちょっと高校生ぐらいから、まあ、バンドにちょっとハマっちゃったので、
はいはいはい、
であの専門学校も音楽の専門学校で、はいはい、ギターだったんですよ、はいはい、ギターやって、でそこからこう高校出て10年間ぐらいとかずっとバンドをやってたんです、
はいはいはい、
ヘビーメタルみたいなちょっと売れない音楽ずっとやってて、はいはい、でその後、まあ、やっぱりこう夢破れたじゃないですけど、はいはい、バンドでちょっと食っていくのはやっぱなかなか難しいっていう、10年かかってようやく気づいてじゃないですけど、まあ、音楽自体今でも好きなんですけど、
はいはいはい、
でそれで、まあ、働こうかみたいな感じ で入って、最初はあの広告とかじゃなくてシステムエンジニアみたいなこと
を、ああ、はいはいはいはいはい、
まあ、それもいろいろこう あってというか、最初派遣みたいな感じでこう、うん、行ったところに、うん、まあ、引き抜かれてみたいな感じ でそこが一応こう東証一部上場の通信建設会社みたいなところなんですけど、うん、そこの社内システムの SE みたいな感じで、うん、何年かかやってて、
うん、
でその後やっぱりそこの会社に何年か働いてたんですけど、うん、結構やっぱ大きい会社だったので、こうなんだろう、あんまりこう頑張っても、まあ、どんだけ頑張っても、うん、そんなに給料ってこういきなりガンと上がるわけじゃないじゃないですか、やっぱり大きい会社って、
うん、
そこにちょっとなんかこう行き詰まりというか、
うん、
なんかこのままでいいんだろうかみたいなのがあって、
はいはい、
でその後こうベンチャーみたいな設立、逆にこう設立1年目ぐらいのところの会社に移ってで、そこで初めてそのビジネスの世界というのを僕自身も知ったんですけど、
うんうんうん、
でそこでやっぱりこう副業というかビジネス のコミュニティみたいな講座みたいなのもやってたの でそれの運営側として関わって、
うん、
でそこで僕自身そのビジネスの世界みたいなのを知って、うん、でマーケティングだったりとかウェブの関係のことだったりとか、うん、でそういったことをいろいろ学ん で、
うん、
でその後移った会社でその広告のこととかをずっとやってたので、
うん、
まあ、そういう経歴があって、まあ、今に至るという
、ね、なるほどですね。結構こう見えてって感じですね。まあ僕と違ってこうなんていうんですか、すごくこうね、なんか真面目そうな感じに見られると思うんですけど、
そうか、そうですねって分かんないです
けど、いやいやいや、だいぶこんなね僕みたいにやからみたいにな
っちゃうん
で、
いやいやいや、
でもヘビメタとか結構
ガッツリ、そうですね、だからもうヒゲとかはその頃の名残ですね。
はい、じゃ結構パンクな感じだったんですね。
そうですね、でも全然大穴なんですけど、
働きたくないみたいな、
あ、働きたくないみたいなのありましたね。夢を追うべきだみたいな感じでやってたんですけど、
はいはい、あれ性格は もともと
大和ですね、はい、激しい音楽が好きなんですけど、
全然
超平和ですね。
まあ、今でもじゃあ音ヘビメタとかも音楽も
聴く、あ、聴きますね、
はい、まあ、でもその後あれですよね、やっぱ雇われの時だと、そのなんていうんだろう、ビジネスっていう感じじゃないですよね。
そうですね、
言われたことをなんか、
ね、う
ん、こなすっていう感じだったのが、じゃあまあ結構ターニングポイントとしてはそのベンチャーみたいなところに入って、
そうですね、
こうどうやってその会社を盛り上げていくかとか、売り上げていくかっていうところからっていう感じ
で、そうですね、
なるほど ですね、まあ、そこからじゃあ、まあまあ、広告っていうところに、うんまあ、ある意味こう重要性というか
そうです、ね、
必要性っていうのを築いて学んできたっていう、ね、
そうですね。
なるほどですね、まあ、じゃあそういった経緯があって、うん今ではまあ独立されて、ね、店舗さんだったりとか、個人に向けて、うんその集客方法みたいなところを教えてるて、
うん、そうですね。
長妻さん自身、まあ、そういった店舗さん、まあ、僕だったら、まあ、僕自身店舗のビジネスをやってるし、まあ、そういった小さいお店、面白いお店が小さい店にあると思ってるんですね。でそういったお店をどんどん増やしていきたいっていう思いがあって、まあ、こういったコンサルみたいな活動をさせていただいてるんですけど、長妻さん自身はなんかそういったなんか店舗に対しての思いというか、なんかそういったのはあるんですか？
やっぱ店舗思い、まあ、店舗をいろいろ手伝ってはきたので、うんうん、その店舗でこ うまくいかないところが多いっていうのもやっぱり知ってるので、
はいはいはい、
そういった時にそのお手伝いとかしてうまくいったりしてやっぱり喜ばれたりして、はいはい、そういうのが嬉しかったりとか、
うんうんうん、
でやっぱり今こう店舗もいろいろあると思うんですけど、はいはい、結構やっぱこう、まあ、うまくいってないところも多いと思うんですけど、うんうん、そういった時にもうちょっとこう例えばこう広告だったりとか、
はいはいはい、
ホームページの集客だったりとか、うん、そういうのをもうちょっと取り組めばいいのになみたいな思いはありますね。
なるほどです、まあ、結構ね大手とかはね、まあ、ガンガン広告とかうまく活用してうまくいってるけど、まあ、小さいお店だったりとか、まあ、中小企業とかだと結構うまくできてないこと多いですよね。
そうですね。
だからそういうのを長妻さんから見て、うん、もうちょっとこうすればいいのになっていうのはかなり、
ね、ないなっていうところはやっぱり結構多い。
なるほどですね。まあ、特にねこう売りがはっきりしてるお店とか、うんまあ、個人でもいいと思うんですけど、まあ、そういう人を見るともっとこうやればいいのになって思うところは
そうですね
あるでしょう ね、 うねきっとね。
特にやっぱりそう、まあ、広告もそうなんですけど、はい、売りっていう部分でもやっぱりそうで、
うん、
こうまあこう売りがやっぱりないから、うん、こう価格競争みたいな感じでどんどんどんどん値段下がってい っちゃって、
はいはいはい、
それってやっぱすごい負のスパイラルだと思うので、うんうん
そう
もっと店舗とかがそういうところをうまくやっていってどんどんこう単価とかも上がっていって、うんでこうまあ、面白い店舗というかこういい店舗というかどんどん増えていけばまあいいなという思いがやっぱりあります
ね。なんかそういう店ほどね僕はねこう売り上げもねちゃんと上がってほしいなと思ってるんですよ。
そうです、
うん、なんかつまんないって言っちゃうとあれなんですけど、うんまあ、よくあるようなお店、うんまあ、大手とかのお店が、まあ、どんどんねそういった広告費とかをかけて集客して売り上げが上がってるっていうのを見てるのが嫌だというか、
う
ん個人の面白いお店っていうのはいっぱい世の中あるんで地方とかもそうです隠れてるんでそういうところがね少しでもこう世に出て
で
売り上げが上がってほしいと思いますし、まあ、そういったところを求めてるお客さんっていうのが今結構多いんですよ。なんか知らないから大手のサロンとかお店に行っちゃってるけどでも実はこういったお店を探してるっていう、
そうですね、そういうところがいいですよね。
そうこだわってるお店に行きたいっていうお客さんが結構実は多くて、まあ、うちのお店に来るお客さんなんてそういう人が多いんですけど、まあ、そういったね、まあお店にもそうだしお客さんに対してもそうだし、が良くなってほしいと、まあ、そうすることがね僕は本当にこの世の中を良くするんじゃないかなっていう
ふうに、ね、
思っているところがあるので、今後もねこういった活動をねしていきたいなとは思ってるんですけど、まあ、そこでね、まあ、新企画をこの長妻さんと一緒に、考えてまして、まあ、それはね本当この今言ったような個人店だったりとか、まあ、ある意味個人でやってる仕事をされてる方とか、まあ、そういう人たちにとって、すごくためになる、新企画になってるんですよね、
うん、
で長妻さんもすごい忙しい方なんでなかなかね、こういった企画とかに対応はできないところはあるんですけど今回まあ僕が無理を言ってね、引っ張り出したところがあるので、まあ、そういった本当に特に店舗の方もそうですし、まあ、もしくは、もう少しお金を収入を増やしたいとか、そういった方にはとてもこう、マッチしている企画になってますので、その発表をね、楽しみに待っていただけたらなと思います。長澤さんからもなんかメッセージ的なことがあれば
そうですね、はいまあ、今回そのニトさんとやる新企画っていうのも本当にこう特にその店舗やられている方にとって、うんこうまあ、いろんなこうメリットがあるまあ、それ今後まあ動画とかで多分お伝えしていく形になると思うんですけど、まあかなりこうたくさんのメリットがあってであの本当にこう店舗経営者の方がこう取り組むにはこう一番最適じゃないかなって今まで僕もこういろんなビジネス見てきたりとかこういろんなことを見てきたりしたんですけどまあこれベストだなって結論としてたどり着いたようなものを今回新企画としてこうお伝えしていきたいなと思うのでなのでこうまあ特にその店舗やられてる方、まあ、もちろんその店舗やられてなくてもまああの収入欲しいみたいなことも当然あの大丈夫なんですけど、
う
んまあ、期待して見ていただければなというふうには思ってますね。
はい、ぜひねこう集客したい、あとは収入を増やしたいっていう人は、ぜひ、この新企画の発表をね楽しみに待っていてほしいなと思います。じゃあ今日は、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは簡単。ウェブ検索で二頭傭兵と検索し、検索結果の一番上に出てくる二頭傭兵公式ホームページにアクセス。そちらで繁盛店の作り方無料講座と書かれた画像をクリックし、必要事項を入力してください。全3回の動画セミナーで繁盛店の秘訣を余すことなくお伝えします。ぜひご登録ください。よろしくお願いいたします。